皆さんおはようございます。
おはようございます。
お久しぶりでございます。この前ですね、私こちらお伺いしたのは2月だったと思うんですけれども、3、4ヶ月の間に何かね、日本は別の国になったような、本当に私たちは大きな出来事に直面しています。私もね、家ではそんなにいろんな電気とかも無駄遣いしていたとも思いませんし、それほど大きく震災節電っていうのはね、ちょっとこまめに電気を消してるかなっていうぐらいなんですけれども、一歩外に出ますとね、駅とかお店とかやっぱ非常に暗い、暗いんだなっていうのに感じます。そして絆ですとかね、やっぱりこうこの出来事によって自分の生き方を問い直されてるっていうことはよく耳にします。私もね、計画停電はきちんと止まりましたのでね、そうすると昼間の時はまだいいんですけど、夜はね、夕方6時から寝るわけにもいきませんし、テレビも見られない、パソコンも打てない、本も読めない、何もすることないんですね。何をしたかって言いますとですね、大きいろうそく、うちろうそくいっぱいありますので、ダイニングテーブルに2つ3つつけまして、みんなで集まってね、子供の頃の話をしましたね。昔の話をして、で電気がつくとね、パーッとみんな自分の部屋に行ってしまって、何かね、こう電気がないということで全く別の人間関係と生活をしてる。そしてそれはもう電気がついてしまうとね、やはりもうそれはやはりしないですね。だからね、本当にとても不便でね、やはり電気がついてほしかったんですけれども、何かこう失われたものをね取り返したような、それが良かったとは思えないんですけど、電気がついてる方がいいんですけれども、でもね、なんかみんなが自分の生き方を問い直してるっていうのは、本当にそうかなっていうふうに思います。そしてやはり今なお被災状況にある、そしてまた原発の問題ありますので、私たちはこう自分の生き方をもう一回神様から問い直されているんではないかなっていう印象を受けていることは事実です。聖書ももう一回そういう意味で自分に何を語りかけているんだろうかっていうことに、もう一度耳を傾けてみる必要があるのではないかなっていうふうに覚えさせられています。今日の聖書の箇所というのは大変有名な箇所でして、それこそ聖書のイエス、あるいはイエス様のメッセージのね、こう5本の指にも入るような箇所だと思います。医者を必要とするのは丈夫なものではなくっていうことですよね。で、それをこう引き出したね、なんでこうイエス様がそういうふうに言われたかと、その直前にですねなぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですかという、この言葉に対してイエス様が答えられていることですよね。で、どうでしょうかね、私もね、もしかしたらそういう反応するんじゃないのかなって、パリサイ人たちと 同じ反応をしないという自信は自分には あまりないですね。もう一歩進めてイエス様と同じ態度が取れるかなっていうと、もう全然自信はありません全くないです。で、こういう歌詞をね、こうしなさいっていうふうに私は読まない方がいいだろうなって思ってるんですね。あるべきこうキリスト者としての姿にね、こう自分を当てはめようとしていくっていうのはとても無理があることで、また他の人にね、クリスチャン だからこういうふうにありなさいっていうふうに要求するのもあまりしない方がいいんじゃないかなと。またね、ある意味正しさもあるんですよね。言ったほど、その私たちもこう類は類を持って集まるとかっていうふうに言いますからね。自分の例えば息子や娘がね、まあいわゆる不良仲間とねたむろしてるなんて言うと、あまり嬉しくないですよね。なんでそんな人と友達になるのって私たち聞きますし、もうこっち帰っていらっしゃいっていうふうに引き戻そうとしますよね。それですので、この反応はね、全部が全部間違ってるっていうことでもないように思います。なんでイエス様はこの人たちの仲間になったんだろうかっていうのは一つの視点ですよね。でイエス様はここでね、実はその人と一緒にこういわゆる罪と呼ばれることをしようとしてるんではなくて、自分はそのことから解放する立場にあるんだって言ってね、お医者さんの立場なんだって言ってるんですよね。これはとても分かりやすい答えでして、病院でね、お医者さんのもとにはみんな病気の人が来るわけですから、あれお医者さんは 病人の仲間なんですかって、そういうふうに思う人は誰もいないわけですよね。この病気を治す力を持ってるから、だからみんな病院へ行くわけですよね。名医と呼ばれる人の病院には門前一致をなして重病の人が来るわけなんです。で誰もそこに来る人とドクターが同類項だとは誰も思ってないんですね。はっきりお医者さんは治す立場の人で、治してほしい人が来ている。またお医者さんも治そうとしてこそ病気の人を招いているわけで、イエス様はお医者さんの立場にあるんだっていうことですね。そうだと思うと、私が同じ立場を取れないというのも無駄なるかなというところがあるわけでして、とてもそういう包容力とかね、持ってないので、限度があるわけなんですよね。ただ私たちはその人を困った状況の中から解放してくださる方をご紹介することができますのでね、イエス様の身元にお連れすることができますので、それですので私たちもね、困難なところに立っている人、苦しんでいる人、悩んでいる人とある程度お友達になることができるんだっていう、そういうことを知っておくといいんじゃないかなって私思います。私もね、信仰生活をずっと続けていく中で自分が通ってきた道を通っている人に対して、人は使命感を持って、重荷を持って その人を助けようとする、そういう傾向があると思うんですね。一番はっきりこのグループの中で一番はっきり分かっているのは、ヨハネ証人を通ってきた方は本当にこうヨハネ証人に対してね、あの重荷を持ってなんとかあそこから助けてあげたいというふうに思ってらっしゃいますよ。そういう方が多いですよね。でもこれを経験してない人はね、やっぱ全然関心を持たないことが多い、うん、同じ問題を持ってる人は同じ問題を、そして自分もそこから抜け出しましたからね、あ、抜け出すことが可能なんだっていうことを分かってますので、なおさらあのお連れしたいというふうに思うわけなんですね。でこのことに目を留めておきますとね、私たちは自分が何から解放されたかっていうことで、どれだけ他の人の重荷を一緒に負うことができるかっていうのが決まってくると思うんですね。ということで今度はマタイという人に目を留めてみたいと思います。私たちは主税人マタイっていうふうに、いつでもマタイという人に対して主税人っていうこうね定冠詞のようにつけていて、マタイが主税人だったっていうことはとても有名だと思います。聖書を読むほどの人はね、主税人マタイっていうの知ってると思うんですけど、なんでマタイが主税人だったっていうことが分かるかっていうことに気がつかれていますか。どうしてねマタイは主税人だって分かりますか。今日読みましたよね。これは要は私はマタイの福音書を読んでいるんですけれども、マタイ自身が9節でね、ちょっと待ってください、メガネ取ってきます。福音書9章9節で、イエスはそこを去って道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったっていうふうに書いてありましてね、マタイ自身が自分は収税所に座っている時にイエスキリストから声をかけられたっていうふうに言ってるわけで、それでマタイが主税人だと分かるんです。実はねこの並行箇所で他の福音書記者はね全然触れてないというか、マタイだっていうふうに言ってないんです。ちょっと見てみましょうか。マルコの福音書の2章の2章のね、14節ですけれども、マルコの福音書2章14節、イエスは道を通りながらアルパ用の子レビが収税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。書いてるんですね。だからこのマタイという人はね、レビという名前を持ってたみたいですね。名前が2つあったのかよくわからないんですけれども、とにかくあのマタイという名前出てきません。それからねルカの福音書でもね、ルカはね何章でしたかね、5章ですね。ルカの5の27、ルカの5の27を見ますとね、ルカの福音書5章27節、この後イエスは出て行き 収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従ったと書いてありましてね、こちらもマタイという名前が出てきません。ですから福音書を書いたマタイという人が主税人であったというのはマタイ自身の紹介だけで分かっているんです。これは驚くべきことだと思います。当時ですね、主税人がどういうふうに見られてたかっていうことは本当にもう いろんなところで聞かれていると思うんですね。罪人の頭と、本当に社会的にね、石を投げつけられかねないような人であったわけで、黙っていればわからないことを他の福音書記者仲間の人たちはねカバーしてくれてることを、どうしてマタイはね自分がその主税人だったって言ってるのか。誰でも隠していたいと思う自分のかつての身分ですね。今はキリスト者になって福音書を書くようなこの、この世界のリーダーにこうなっていってる人がね、なんでねあえてそんなことをしてるのか。癒されたんだと思うんですね。解放されたんだと思う。これもね、病気と例えるととてもよくわかるんですね。難しい病気にかかっていて、そしてそれが治ったっていうとね、このお医者さんのところへ行ったら治りましたよって言いますよね。この薬を使ったら治りましたよって、その時ね自分がどういう病気だったっていうことを言わないとね、それは言ったことにならないですよね。今はねやはりとても難しい病気で、多分がんだと思うんですよね。でこれを克服するためにお医者さんたちはとっても途方清掃してると思うんですね。でも一昔前はこれは結核だったんですね。ちょうど私が小学生ぐらいの頃だったと思うんですけど、ペニシリンとかねストレプトマイシンとかっていうような薬が、発見わかりませんけどされてね、で昔肺病って言ったんですけどね、私も覚えてます。うち の向かいのお家のおばあ様がね、お金持ちの家だったんですけど、結核でね、弱いわしコホンコホンという咳をしているという、まあ私なんかはそれは見たことないです。離れに住んでいてね、でその家の前を通るときは息を止めて走って、ね、通るというふうに言われていたような時代にね、家に肺病人が出たって言ったら、もうそれは大変なことで、みんな隠してね、結婚もできないとか離縁されるとかって、そういった時代にペニシリンストレプトマイシンが効くっていうことになるとね、最初の人は私はこれを使って治りましたよって言うと思うんですよ。言わなきゃこの次の人にね、あなたも同じ病気なんですか、これを使ったら治りますよってこう言いますよね。これと同じ現象がマタイに起きてるんだと思うんです。それでもね、その当時であればやっぱり心ある人はあの人って肺病なのよってこう言わないじゃないですか。でも同じ病にかかってる人にはね、やっぱり自分自ら出かけて行ってでもこれを使いなさい、私は治ったんですからってこう言うと思うんですよね。マタイは同じことをしていると思います。自分が主税人になるっていうにはおそらくいろんな理由があったと思うんですよね。それはローマ帝国の、下級管理になれるわけですから、 それは一つは出世の道でもありますし、収入を得る道でもありますし、でもそれにはユダヤ人社会からつまはじくにされるっていうことは一つは覚悟の上でなっていくわけですからね。いろんな理由があったと思います。主税人の立場であんまり書いてないのでわからないんですけどね。有名な人ではザーカイさんとマタイ、福音書を書いたマタイ、名前の出てくる人で私の知る限りでは2人です。で、2人とも非常な生き方の大きな転換をしていってるんです。それで本来これが自分の生き方だっていうところに立ち返っていってるんですね。で、そういう解放をされたっていう経験がマタイをして、自分はかつて主税人であった、収税所に座っている時にこの方に声をかけられたんだって言わしめているわけです。ですからこれを言わないとマタイはね、福音を告げるっていうことにはならないわけなんですね。それほど大きい素晴らしい解放の経験をしている。それでマタイはね、ですね、これまたね、9節から10節にね、すると彼は立ち上がってイエスに従ったでね、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたってね、一見9節と10節は関係がないように見えるんですね。これはこれで終わって、また別の時にっていう風な書き方をしてるんですけれども、他の福音書を見るとね、これつながっているんです。マルコの福音書ですとね、14節から15節にね、すると彼は立ち上がって、これ彼ってマタイですね、従った。それからイエスは彼、すなわち マタイですね、マルコによればアルパヨの子レビの家なんですけど、これはマタイの家なんですね。それからイエスはマタイの家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓について、で、こういう人たちが大勢イエスに従っていたのであるって書いてね、この当時その社会でつまはずきにされていて、いたそういう人たちがこのマタイの家で、マタイがイエスを大ごちそうして、こういう人たちを招いて福音を宣教したってこう書いてるわけなんです。ルカもね、同じことを書いてます。27節からね、ちょっと続けて読みましょうか。ルカの福音書5章の27から、この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人や他に大勢の人たちが食卓についていた。でね、マタイは自分がイエス様に声をかけていただいた時に、イエス様をご自分の家にお招きしてご馳走をして、自分の仲間たちを大勢イエス様のもとに招いて福音に触れさせたって言ってるんです。マタイは自分が主税人であったと話し、ルカや、マルコはね、名前は伏せて、そのアルパンコレビという人は人々にキリストの福音を伝えましたよって言ってるんです。私感動しますね。 自分だったらこうすると思います。私はイエスを招きましたよ、主税人だということは黙っていてね、私はイエス様に声をかけていただいたときに、イエス様を家に招いてね、そして大口そして自分の友達をたくさん呼んできたんですよって、私がマタイの福音書を書くんだったら、セアマの福音書って書くんだったらこう書くと思いますね。で、私がルカやね、マルコだったら、マタイは罪人でしたというかどうかは分かりません。でもねえ、この反対の書き方をしたかもしれませんね。ここにね、私はあの福音書を書いた人たちがね、彼らはあの無学なただ人であったっていうふうにね、当時のパリサイ人や立法学者から本当にこう学問をしてね、社会的な地位を持ってその社会をリードしていた人たちから、あのキリストとかというものについていて、ああやって一派を成している者たちはね、無学なただ人であったというふうに蔑まれている。でもその蔑まれていた人たちがね、これほどの成熟をしていた人であった、福音書記者がね、私はただ人ではなかったっていうふうにこういう箇所を読むと感じるんですね。そしてその無学なただ人だって言った人たちはね、イエス様が罪人や主税人や罪人と呼ばれている人たちと食事を共にしているのを見てね、あんたあの人たちの仲間でしょう、あんた指導者だって言うなら、なんであんな人たちと一緒に食事するのって言ってこうね、非難したり騒ぎ立てたりしてるんです。私が当時そこにいたらどっちの仲間になったか、それは私はね、やっぱりその場になってみないと自信はないです。今でもね、自分がどれだけ成熟しているかというのはとても計り知ることはできないんで、どういうふうに対応するかなっていうのは結構疑問なところはありますけれど、でもやはりどこに目を留めてどうなっていきたいと思ってるかっていうことはね、やはり心に留めておくといいと思うんです。で、私はいつもね、キリスト者がね、一つの罠はね、こうできないことを自分に課するっていうの、これは私これはやめた方がいいと思っています。誰に対してもね、自分にも誰にもそれはしない方がいい。ただ自分がイエス様から許してもらった分量だけ、解放されていた分だけ、癒されていった分だけ、おのずと他の人の人に対してもできるようになると思います。マタイという人はね、私はもともと素晴らしい人だったと思います。これだけのね、理論だった福音書を書いてるわけですから、非常に優秀な人ではあったと思います。その人がね、イエス・キリストに出会って決定的に自分自身が癒されたんだと思うんですね。ザーカイの時もそうですけれども、マタイもね、こう時間が経ってというよりも、イエス様に出会ってやっぱ瞬間的に癒されてる部分があるんだと思うんですね。そこからずっと歩んでいて、どんどんどんどん成熟していった、これは確かだと思います。だいたい早い成立でも福音書一番早くても50年代って言われてますから、そうするとね、イエス様に出会ってから20年以上経ってるわけですから、遅く取る人はもっと80年90年で取る人もいますのでね、20年30年40年っていう長い時間をイエスキリストと共に歩んでいって成熟していったとは思いますけれど、でもね、やはり瞬間的に癒されてる部分っていうのはあるんですね。で、私たちがキリストに出会うって言った時に、大なれ小なれ、こういう瞬間的な癒しっていうのはみんな経験してると思います。大きい人もいるしね、 あまり感じない人もいるんです。劇的なね、あの改心する人は結構ね、難しいところにいた人っていうのは劇的な改心しやすいんですね。普通の市民生活していてね、温厚な生活していた人はいつ自分は通過したかわからないという人結構いますね。それはそれで恵みなんです。みんなが劇的な改心しなきゃいけないってことはないんです。パウロやなんかは非常に劇的ですね、うん。でキリスト者の中にはね、劇的にこうイエス様と正面衝突をしてね、ガラッと生き方が変わったっていう人は結構います。でおそらくマタイもその中の一人だろうと思います。ザーカイさんなんかもその中の一人です。パウロもその中の一人です。でもね、実はそれで完成ではないんですね。どんなに大きい劇的な変化をしても、やはりそれはスタートです。そこからあのゆっくり成熟していくんですね。で私もね、あのできればマタイのようになっていきたい、でもどうぞ皆さん真似はしないでくださいねと私こんなにいけなかったんですなんてね、そういうことを言う競争ではやっぱり認めないですから、それが今度いかに自分がね苦しんでたとか誇りになるとかね、いろいろそういうのはまたまずいことですので、人の真似はしない方がいいと思います。いいと思いますけれども、福音書記者という人たちがね、こういう人たちであって、そしてもともとは主税人であったり無学なただ人であったんだって、そこにもね、私はとても大きなこう希望を感じるんですね。キリスト教というものが日本の社会の中ではね、こうエリート層から入ってきましたので、明治の初期にね、武士階級に入って知識層に入っていきましたので、なんとなく今もねそういう匂いはするんですね。それ悪いことではありません。知識階級も救われなければいけませんのでね。でも本来はイエス様がもたらしてくださった福音っていうのはね、無学なただ人にのところにイエス様は来てくださったんです。それですので、私たちは誰であってもキリストにあって望みを持つことができるんです。ザーカイさんもマタイもヨハネも、それからですね、イエス様の順ですね、名前が全然出てきませんけれどいっぱいいますよね。みんなガリラヤ地方の漁師さんでした。漁師がいけないと言ってるわけではないんです、そういう意味ではなくて、当時の社会においては、勉学とかね、学問が非常に重んじられて、そういう人たちがリーダーであった時代に一般庶民の生活を支えている、本当に普通の人たち、そういう人たちだったんです。その人たちがみんなキリストに出会って、本当に生き方が変えられていって、これが本来自分の本来的な生き方だって、いろんな縛ってるものや、いろんな見栄や、いろんな外見や、いろんな苦しみや、そういうものから解放されていった。同じことが現代の私たちにも、そして今震災にあって生き方を問われている私たちにも、同じ福音が、2000年間変わらない福音が今も語られています。このことに希望を持っていたらいいんじゃないでしょうか。最後に一言お祈りを